今日も始まりましたメンテツ広場第139回目です。パーソナリティのカンテツです。
綿棒です。
よろしくお願いします。
お願いします。
と今日は、ね、土曜日の朝です。
鼻声ですね。
ちょっと飲んでたんでいやほんまに起きるのがすごくしんどかったんですけど、
はい、
いやまあ全然余裕ですっていうかあれなんですよね。
うん、
早速なんですけどブルーなニュースっていうことで、
うん、
も
う
今までね僕は絶対 iPhone を割らないっていう自信のもとで、生きてきたんですけど、
はい、
初めて割るっていう
iPhone8 ですか。
iPhone8 ほんま、まあ少しだけなんですけど、まあ少しかな、まあそうですね、端の方っていうか、
ああ
端の方でパキっていって
落としたの。
落としました。落としましたね。バーンってなんかこう、うん、iPhone 持って歩いてたら、
うん、
iPhone 持ってっていうか画面見ずに普通にこう持ってて手振ってたら、
うん、
椅子に当たってバーンってで、
うん、
手離れて画面からバーンって落ちて、うん、見たらうわーみたいな。
あ、じゃあ外じゃなくて屋内で。
あ、そう屋内で割ってしまって、うん、うわーって泣いて、
うん、
もうどうしようと思ってでその日に弟に、まあ、アップルストア の店員なんで、
はい、
その日にちょっとやってもうたと、
うん、
やったらでそれでなんかその画面修理代ってどれくらいかかるっけみたいな。
あ、聞いたんですね。
はい、聞いたら16,800円みたいな。
ああ、16,800円か、
高っと思って。
アップルケアなしですよね。
はい、もう落とさないっていう自信のもとに生まれてきてるんで
生まれた時から決めてたんだもんね。
そうそうそう、うん、高と思って
、はい、
と思って、いやまあ5,000円くらいやったら俺やって払ってたけど、16,800円やったらもうこれ新しいの買ってこれ打った方がその差分プラス、うん、まあ1万くらいで新しいの買えれるんちゃうかと思って、
はいはいはい、
まあそのあれ割引も聞くし弟のやと、
うん、
やと思って10R 買いますわ。もう
おお、 10R
決めたの。今日予約しますけど、今日予約したら多分まっすぐ着くと思いますけど、もう決めましたね。心に決めましたね。
何色を買うんですか。
それは分からないんで、ちょっと今日一人でプラーっと見に行って何色がいいかな。
ああそうですか、いいですね。
買っちゃいます。
8は割れたまま売るんですか。
はい、割れた。
そうか、そうだよね、うん、
でもまあちょっと8個くらいなんで、まあ、そんなやばくはないんですけど、
うん、
全然メインっていうか、普通に画面でなんか見えないとかじゃなくて。
ああはいはい、もう角にちょっとひび入ったぐらいの感じ。
いや角にひびっていうレベルよりは上ですけどでもなんかまあ大丈夫やと思いますっていうか、もう割ったままっていうか、はい、もし割ってないままやったら、割ってないままっていうか画面変えたんやったら多分そのままでいいしと思っちゃいます。
なんか急でしたね、かなり急に10R 買うことになったね。
まあ運命ですよね
本当に絶対落とさない、僕絶対落とさないですって言ってたもんね。
そうです、
うん、
完全やばい、やらかしたと思って。
貫徹も人間だったってことですね。
そうですね、うん、ほんまだるいわと思って。で、
うん、
でもう一つ、
はい、
M1 の決勝が
決まりましたね。
決まっちゃいましたね。
M1 の決勝今年かなりやばいですよね。
やばいというのは、
なんか常連のコンビもいるけど、
新しいの、
新しい人たちが多いですね。
確かに
半分新しい人でしょ、だって半分初出場。まあなんかまあいつもそうだけど、でも、うん、結構この人たち上がってくるんだっていうのがびっくりしましたね、はい、読み上げると、まず和牛、
ジャルジャル、
かまいたち
ユニバース、
スーパーマラドーナ。この辺はもう2回目以降の人たちですね。
2回目以降で、はい。
で、霜降り明星。
おー、もう来てますからね。番組もちらほら出てるしな。
ね、もう大阪の芸人ですごい売れてきてますよね、すでに。
はい。
で、ギャロップ。
ギャロップもね、大阪でね、まあまあ出てますよ。
あ、やっぱそうなんですか。なんか
でも、はい。うん、え、まあまあ芸歴長い。15年以内なんやっていう。組んでってこと
やな。そうそう、僕もそんなにまだ若いんだと思って。
はい、
見た目がねちょっと貫禄が見た目が結構おじさんだから ね、で見取り図
もう知らないですね。
知らないですか。
初耳。
見取り図はかなりびっくりしたんですけど、あのなんか前 M1 の話した時に、
はい、
今年はアインシュタイン推しですって言ったと思うんですよ。
言いました言いました。でしょ、めっちゃ進化してるみたいな言ってたもんっていう。
そうそう、アインシュタイン今回準決勝も行けなかったんですよ。なんかねネタがなんか選択ミスったって言ってたんですけど、まあなんか行けなくて、でこの見取り図ってアインシュタインの後輩でめっちゃ仲いいらしくて、
はい、
このインスタとかフォローしててよく見てたんですけど、なんか決勝まで行っててマジかっていう感じですね。
あ、
面白いんですけど、
推してた、うん、推してた、
うん、
はいはいはい。
であとトム・ブラウン、
これも知らへんな。でもなんか唯一吉本じゃないっていうのだけ知ってます。
あ、吉本じゃないんですかこの人。
そうそう、唯一吉本じゃないっていう。
へえ。いや、あのトム・ブラウンはめっちゃ面白いですよ。あの3回戦とか準決勝とか見れる、準々決勝とか
見よう
で見れるんで、あのかなり飛び道具感すごいですけど、とりあえず笑えると思います。
今回ちょっと見てたんですよ、はい、ちょっとあの、はい、準々決勝か3回戦で見てて、はい、うん、もう半端なくおもろかったんはカラシレンコンとマジカルラブリーで、もう絶対これいくなと思って
マジカルラブリー面白いよねやっぱり。
あれめっちゃ面白かったさ、あのオーロラのやつ。
オーロラのやつねマジカルラブリーってやっぱり面白いんだよね本当は。
いやあれね、あれ前のは正直あんま面白くなくて、
うん、
決勝の時でやばいなっていう、なんかそのもうあれは多分ね1年間の前振りやと思って俺は
、うん、
あの状態から入ったんでバリおもろいやんってなってこいつはほんまなんかね、なんか変えてきてないなっていう。
去年あってこその面白さもあるよね確かに、うん、
だからいやちょっとびっくりしましたね、落ちたんやと思って。
なんかそういう意味では敗者復活戦がめっちゃ熱いですよね。
確かに、
だってマジカルラブリーからしれんこんでしょ、プラスマイナスもいるし。
あー、プラスマイナスもおもろかったな。
面白いよねプラスマイナスね。
なんで来へんかったやろ。
なんか去年この1年ぐらいでなんか急にすごいテレビ出てますよね、
うん、
三四郎もいるし。
はいはいはい、三四郎もよかったな。
あとね金属バット僕好きなんですよね。
見てないですよね。
あ、見てないですか。金属バットはなんかすごいね、こう放送できないネタとかもあるんですよ YouTube とかで見てると。
はいはいはい。
でも面白いですよ。さらば青春の光もいますね。東京ホテイソンってすごいなんかネタ番組とか出てますよね。
へえ、もっとですよね、
うん、まあもっといるけど、
まあまあまあ、ね、注目はそこらへんかって。
そうですね、
ちょっとね、まあなんか、まあ、絶対12月2日見ますけど、見ますけど、うん、圧倒的にあれですね。
何ですか、
あれです、あのなんでどこが優勝するかはちょっと分かんないけど、いやまあスーパーマラドーナおもろかったなという
ユニバース。ああ面白かったですね、
スーパーマラドーナは半端なく面白かった。いや和牛がね逆にね、あこれいかんのちゃうって俺ちょっと思うくらい面白くなかったんですけど、うんう
んうん、でも和牛なんか温存してるパターンあるじゃないですか。
いや両方でも
ずっと別のネタで決勝まで行ったっていうやつもあるから、
まあ温存というかね。でもなんかあれであれこれいけんのかって思っていうネタでしたけど、うん、まあいけたんで、まあまあまあ、でもちょっと楽しみやなと。
そうっすね、なんかギャロップとか行きそうな気がするんですけど、ね、最後の3組に。
ああ、でも優勝はしない。
いや
ー
分かんないですいやでも敗者復活戦の方がなんか俺楽しみなんですよね、
うん、
去年もだけど、誰がもう一組行くのかっていうのね。
いや俺はもうマジカルラブリーを推してます
なんかやっぱこうマジカルラブリーって、はい、みんな応援してる感じしますよね、なんとなく。
いやもうね、なんかあの YouTube で僕見たんですけど、
うん、
あの誰メガネの方ってなんて言うんですか、村上って言うんでしたっけ。
村な
ん
ちゃ、村上です。はい、
村上ですよね、うん、でなんか村上じゃない方ってなんて言うんでしたっけ。
野田クリスタル。
野田クリスタルで、はい、そのあのオーロラのやつをこう、うん、のネタの YouTube のコメントに、
うん、
なんかついに村上までバクり始めたかみたいな
そうだよね。
そう、ツッコミする、こいつら全然あの去年の反省してなくて、もう村上までバグり始めて、もうこいつらやばいみたいなコメントついてて、マジでそれと思って。
てかポテンシャルすごいよね、村上さんの。
やばいっすね、
うん、アザラシ
アザラシいや、あれはおもろかったなと。あれはぜひ、あれは全然準決勝っていうか敗者復活戦でやったらいけるんちゃうかって思ってますけどね。
ね、で決勝上がって一ネタ目もあれでいってほしいですよね。
あれでいってほしい。あれもウケると思いますけどね。
で最後の3組になってボロ負けしてほしいですけどね。
ボロ負けしてみたいな。いう、まあちょっとこれは楽しみと。
はい、
はい、
いや楽しみですね。
はい、
それで今週ちょっと僕一番テンション上がってるネタ話してもいいですか。
はい、はい、
YouTube プレミア、
まあこれですよね、プレミアム、
YouTube プレミアムか、
プレミアム、
そう、なんかね難しいんだよね。プレミアっていうサービスもあるんですよね。
あ、そうなんですね。
こう期間限定公開の YouTube ライブみたいな、ちょっと全然使ったことなくて分かんないんですけど、なんかそういうのもあって、そうじゃなくて、
はいはいはい、
YouTube プレミアムっていうYouTube の新しいサービスが日本で発表されて、もう使えるようになってます。
もうこれが、まあ、一番のニュースですよね。これまだ僕入れてないんですけど、入れてないんですけど、入りました？
あの3ヶ月無料なんですよ今。
ですよね。
それで入りましたよ。
どうでした？
あのね、最高ですね、一言で言うと。
もうこれ入る、
正解、大正解、
これ入る。
うん、あのね、あの、あ、まずちょっと、じゃあ機能から話しますけど、
はい、
YouTube のまず広告がなくなります、プレミアに入ると、プレミアムに入ると、
はい、
で YouTube の動画をダウンロードしてオフライン再生ができるようになります。
おお、それはやばいな。
やばいでしょ。
はい、
で YouTube ミュージックっていう、LINE ミュージックとか Apple ミュージックみたいな音楽聴き放題サービスのアプリが別で提供されてて、それが使えるようになります。それで極めつけが、バックグラウンド再生がついにできるようになります。ついに YouTube 動画も YouTube ミュージックももちろんバックグラウンド再生ができると。最強じゃないですか。
最強。ていうかもう、
うん、
これ言いたくなるんじゃない、スポーティファイやられるんじゃないですか。
僕は Apple Music もやめて、うちの奥さん先週 Spotify に入りましたけど、多分 Spotify やめて YouTube プレミアムのファミリープランで2人で使いますよ。
ファミリープラン何円でしたっけ。
ファミリープランは1780円です、月。
そういうこ
と。2人、6人まで使えるやつかな、
うん、俺も払ってあげて親にあげようかな。
そう、でもね、これ住所同じじゃないとダメなんですよ。
え、
契約上は。
契約上はでしょう。
契約上は、はい。
まあまあまあ、これ以上言わないですけど、契約上ですよね。
同世帯じゃないとダメです。
うん、
なので、実家とかと共有は絶対にできないですね。
え、絶対にできないですか。
絶対にできないです。やっちゃいけない。
皆さんやったらダメですよ。でも、
はい、
いやこれは俺の友達がもう超 YouTube 大好きで、いやもう3ヶ月無料とかいらんから、もう全然払うしみたいな。
そうそうそう、これね、ファミリープランで無料枠試そうとすると1ヶ月になっちゃうんですよ。
お
え、でそれ知らないで入っちゃって、まあ、1ヶ月しか使えないんですけど、もう全然払いますよって感じ、
ね、今まで他の払ってたわけですからね。
そうそうそう。
であとあれでしょ、確か iPhone から入るんと、
うん、
普通にウェブ上から入るんで値段ちゃうから。
そうそう、 iPhone アプリの中 の、 アプリ内課金で課金すると1180円のところが1550円になるんですよね。
これはもう Apple への Apple のマージン分がプラスアルファされてるからと。
そうそう、でもこれ強気ですよね。結構マージン分上乗せするって、まあ普通の考えちゃ普通ですけどね、それちゃんとそこ取るっていうのは、
うんうん、
それでも使う人いるだろうってことだからね。
確かにこれはやばいな。俺もこれ3ヶ月体験しよう、
うん、これね、やっぱねすごいなって思うのが YouTube ミュージックが、
はい、
まあ、YouTube ミュージックと YouTube アプリの あんまり垣根がそんなにないんだけど、まあ、YouTube ミュージックは、はい、音楽だけの音源のやつと、
うんうんうん、
あとミュージックビデオとか YouTube 動画のプレイリストとかも全部そこに突っ込めるらしくて、ちょっとまだそこまで使い込んでないんだけど、動画見ながら再生したりもできるし、音声だけにする切り替えボタンとかもあって、まあ普通に音楽アプリとして使えるんですけど、
はい、
このね、やっぱ音楽聴く人もやっぱ YouTube ってすごい強いなと思って、僕大学の時にちょうどなんか YouTube がなんか盛り上がってきたっていうか、ジェット大輔とかもその頃出てきて、なんかすげえ YouTube 見てた記憶があって、はい、 で音楽聞くときにあのアップルミュージックとか当然ないわけですよ大学の時って。だから未だに、まあ、高校の時からだけどその大学の時になっても CD とか借りてなんかリッピングしてたあの記憶があって、でそれで iPhone とかに入れて聞いてたんですよ。
はい。
でもなんか新しい音楽探す時ってもう探し方がなくて、その時って YouTube しかないんですよね、ほとんど。 YouTube に、はい、あの上がってるライブ動画とか、まあ、オフィシャルの PV とかもその頃あんまりなかったですけど、だからなんか多分違法にアップされたものを知らずに聞いてたとは思うんですけど、
はい、
なんかそこで聞いてた体験が今こうやっとアプリとしてサービスとして出てきたなっていうところがあって、 YouTube で音楽聴いてる時 の、 あの関連動画にあの似たようなバンドとかが出てくる体験ってもう YouTube が一番最初なんですよね多分。
はいはいはいはい。
今でこそさなんか Apple Music とか使ってるとパーソナライズされて自分の好きそうな曲とかプレイリスト出てくるじゃん。
はい。
でもそれって一番最初にやってたのって、まあ、YouTube なんだよね。このバンド聴いてるあなたはこれ好きでしょっていうのがこう右のカラムにあんだけ出てくるっていうのってやっぱ YouTube が最高だったなって思ずっと思ってて、それがやっと YouTube Music としてアプリになったっていうのはもう使うしかないっていう感じだなと思ってますね、
はいはい、そのレコメンド力というか
データ
の
レコメンド力がそう、
うん、
確かに。その代わり Apple Music とか Spotify に比べてなんかその人が作ったプレイリストとかあとサービス側がリコメンドするなんかプレイリスト、あのもう出来上がってるプレイリストをこう自分向けにパーソナライズされて提案するっていうなんか機能はあんまりなんかまだ発展してないなっていう感じがするんだけど、でも普通にこう再一曲聴き始めればもう下に関連のバンドとかアーティストの動画がバーッと出てくるからもうそれだけで使えるし、なんかその Apple Music とかがやってるオリジナルプレイリストとか俺はそんなにいらないなと思ってて、
はいはいはい、
な本当にもう YouTube キッズたちのためにあるサービスだなと思ってしまって、もう僕は乗り換えますね完全に。
えこれなんか曲とかも全然めちゃめちゃ十分あるって感じですか？
十分あるっしょ。だって今だいたいミュージックビデオって YouTube にあるよね。
まあ確かに。
あなんかびっくりしたのがあのまあ僕ら世代だとバンプオブチキンって高校の時すごい流行ったんですよ。
めっちゃ流行った。
もうクソほど流行ったでしょ。
はい。
めちゃ、ね、それが Apple Music とかだとバンプオブチキンってまだ聞けないんですよね。
あそうなんですね、
うん、でもミュージックビデオって昔から上がってるじゃん。まあショートバージョンとかだったりするけど、はいはい、それが聞けるわけですよね YouTube ミュージックだと。なんかあれっていうこう結構あるんじゃないって思ってますけど、
はい、これはもうかなり音楽なんていうんですかストリーミング
はい
業界にはかなりの激震が走るんじゃないでしょうか。まあ、かなりでも後発なんでね、なんかバッてみんな切り替えるわけじゃないと思うんですけど、
うん、
なんかかなりでもインパクトは強いなっていう。
そうだよね。やっぱすごい音楽好きな人だと逆に Spotify とかの方がもしかしたらいいのかもしれないよね。なんか Spotify ってなんだろうな、なんか Spotify 使ってる人たちってあの本当に音楽やってる人とかも多くて、
はいはいはい、
なんか本当に自分の好きなアーティストでプレイリストを作って、で、そのアーティストからどんどん飛んでいくっていう、関連したアーティストに飛んでって、で、自分のライブラリに追加していくっていうことを、なんか豆にやってる人が多くて、そうするともう Spotify の中にライブラリが出来上がっちゃってて、そこからまた YouTube に移って新しく一からライブラリ作るのって、すごい面倒だなっていう感じはしますけどね。でも逆にそこまで、俺とかやってないからもうだから聞くだけだったら YouTube で
今 YouTube、 まあしかもまあ動画見るしな、うん、どうせそれやったらもう一緒にしたらええやんってなりますよね。
うん、そうだよね。やっぱミュージックビデオから受ける印象とかもあるからね、
うん、これは、
うん、
やばいと、
は
い、
普通の動画見るのにもやっぱ広告ないのすげえいいですよ。
まあそりゃそうですよね。はじめてんのってか始まるやつでしょ。
そうそうそう。俺そんなにその広告出ないですけどね
俺クソ出るんですけどマジでマジ困ってないのにと思ってやめてよって思って、ああいう層に見られてんね俺は。でもそういうのがやっぱプロミスが出ます。
うん、プロミスもそんな出ないですね。僕はあのなんか
マジ
っすか、ビデオカメラのスライダーとかそういうの出ますけど。
いやほんまじゃあちゃうんや。俺もうその2つばっか出ますわマジで。
なんか光るとか見てるとやっぱそうなるんじゃない。
ああそういうことっすか。いやそれ、
うん、いや絶対そうだと思う。だって俺
そうか、
うん、俺ガジェット ターの動画しか見ないもん。ガジェットの広告しか出てこない。
マジか、すごいな。うん、まあまあまあ。これは俺も多分体験入りますね。
うん、入った方、すぐ入った方がいいですね。
はい、すぐ入ります。
はい。
まあ、これは最高のあれでしたね、ニュースでしたね。
うん。
はい。
はい。
で、自分はあれやったんですよ。この2日間がテッククランチ東京で、
はい、はいはいはい。
初テッククランチ東京。
あれ？それは登壇したわけじゃなくて。
あ、登壇したいです。もうほんまにオーディエンスとして、
うん。
2日間びっちり聞いてきましたね。
おお。
もう、一言で言うと、もうほんま行ってよかったなっていう。
あ、本当ですか。
やっぱその自分がいかに目の前の仕事だけに追われてきたかっていう、
うんうん。
感じがして、すごく良かったなっていう。
結構ああいう場所に行くとこう世の中を広い目で見れるようになりますよ
ね。見れます見れます。なんかね、なんかこの2つ大きなあれがありまして、
う
ん、なんていうの、イベントの見どころ一つが、うん、まあ普通にまあ有名人っていうか投資家とか起業家のセッションと、はい、うん、スタートアップバトルっていうスタートアップが20社かな、20社ピッチバトルして、はい、優勝を決めるみたいな、
うんうんうん、
まあ、この2つが見どころ で、まあ、特に後者の方ですよね。スタートアップバトルがすごいんですよね、
はい、
なんかほんまに、なんか俺も昔ようやっていって、なんか自分でもなんかやってましたけど、
なんかそれをサービス作って金融商としましたもんね、
して、うん、でまあなんか前でピッチとかもなんか申し込んでやってたりとかしてたんですけど、はい、
うん、
まああれですよね、まさに、
うん、
あれよりももっと多分すごい、もっとすごいんですけど、テッククランチのあれなんで、
はい、
いやもうなんかこう、みんなこういう、私はこういう業界に何年かいましたみたいな、
うん、
でこの時にあ、こういう課題にぶつかったんで自分はこうやって起業してこのサービスを作りましたみたいな、
うん、
でこのサービス、このマーケットはこれくらいですとか、で私たちはこういう世界を作りますみたいなのが、うん、まあこうあるんですけど、なんかね、いやみんなすごい必死なんですよね。
そりゃそうだよね。そうそうそうそう、会社作ろうとしてるの。
会社、いやもう会社もね、もう全然立ち、全部多分ね作ってるんですよ。作ってて、もう
そうっす、資金調達って感じ。
資金調達もうしてるところもあるんですけど、多分まあそこでまた優勝したら多分もっとついたりとか、お金ついたりとか、うん、まああと採用とかね、
はい、
つくと思うんですけど、いやもうそれ見てもうそのね、バグ修正とかでヒーヒーハーハーなってる俺ダサいなと思って。
そんなことないでしょ。
ええー、でももっとなんかその
それとこれとは違うよ、うん、
まあ、違いますけど、もっと大きい視点で持って、
うん、
ね、資産の高い感じでもっと仕事を進められるっていうか、もっとそこはまあ、ね、今の仕事に追われるっていう状態をね打破して、なんかまあそういう、まあ、会社内でもなんかそうやってかき乱していくみたいな、いやこういうのもっとやりましょうとか、
うんうん、
わからないけどすごい刺激されましたね。で、あとやっぱ有名人のセッションもあって、なんか、まあ僕の中では、3つかな、3つが印象残ったかな、まあ4つかな。まあ、なんか、やっぱかなり印象としては、もうブロックチェーンはほぼもうなんかなかったっすね。
うんうんうん。
ブロックチェーン持ったってもいいかなって思ったっすけど、なかったっすね。
ないんすね。
もう多分ね、かなり縮小したんじゃないですかね。まあ2つ、あの2件。あれですよね、
はいはい、
あの2件でかなり縮小したなっていう感じかなって、まあ多分ブロックチェーンだけのなんかそういうイベントとかガンガン開かれると思うんですけど、まあ、こういうテッククランチみたいなでかいところでブロックチェーンが一つの枠になるっていうのはまあなんかうんなかったかな。でも AI とかはまだありましたけど、
うん、
なんか AI も AI のその先というか、ほんまにそれユーザーのなんていうのかなためになってんのとか、
うんうんうん、
みたいな、やっぱり AI のその次みたいな、次っていうかそのもう一個奥深いところをやっぱ疲れるというか、
うん、
なんかねこれ言ったらあれやけど、一つ面白いスタートアップバトルのスタートアップがありまして、
はい、
なんかこのなんかねロボティクストレーディング、ロボティクスケートレーディング、わかります、うん、ロボットがそのトレーディングの予想して、でまあ金突っ込んどいたらその AI の予想でまあ稼げますよみたいなあるじゃないですか、
うんうん、
でそれを出してるところがあって、
はい、
で我々の、アルゴリズムは最先端ですみたいなことを言ってて、
うん、
でそれで、審査員がどういう部分が最先端なんですかみたいな、
はい、
言ったんですよ。たら、うん、ちょっと困ってて
ええ
みたいな、で出たんが、いや私たち Python 使ってますみたいな、
うん、
みたいな、いや言語で最先端言うなよと思って、 言語で最先端はさすがにそれないでって思って、
うん、
やっぱ Python 使うとかはまあいいんですけど、まあ、簡単っていうか使いやすいし、うん、まあね、数なんていうかな、計算系のライブラリーとかめっちゃ揃ってるからいいんですけど、いやその Python 使ってるから最先端やったら、俺ね、全部のアプリ Python に変えたら最先端なんかってなったらそうじゃないじゃないですか。
多分俺も最先端になれるよ、それ
でしょ、うん、だからもうみんなで、まあ僕らの会社で何十人か行ったんで、で、うん、スラックでそのスタートアップバトルを見て、うん、いやここめっちゃいいんちゃうってみんな実況しながらやるんで、
うんうん、
めっちゃおもろいんですけど、
面白いね、うん、
いや面白いでしょ、いやこれいいんちゃう、俺ここ応援してるとか、
うん、
あとこの登壇してる人めっちゃ可愛いとか、そういうのもあるんですけど、それでそれ言った瞬間、えみたいな、 Python で最先端みたいな
ざわざわするんだ、
ざわざわして、うん、でも俺も、まあ、揶揄するかのように、もう今日から僕 Python 勉強して最先端だろうとか言ってたんですけど、
うん、
まあ、そういう、まあ、そういうのとかは別にいいんですけどまあなんかその AI 系のやつはやっぱ出してるとこ多かったけど、まあなんかそのもっと奥深い AI 使ってじゃあ何をするかっていうところを、
うん、
みたいな AI がまあかなり、まあ、バズワードとしてはまだ残ってるけど、でもなんかその分かってる人はその深いところをまあなんて言うのかな、見るようになってるなと、
おお、なるほど、
感じが印象を受けましたね。で印象残ったもんとしては、
はい、
あの TikTok のね、
うん、
バイトダンスっていう会社なんですけど、
はい、
の日本の副社長が来てて、
う
ん、
おお、
でなんで若者はこんなに TikTok に熱中するのかっていうねセッションがあって、
はい、
で何やったっけな、なんか印象のことあったんけどな、何やったっけな、でもなんかすごく、
うん、
なんかまあ今世界一のユニコーンなんで、
はい、
ウーバー抜いて、うん、でまあかなり注目されてて、もうやっぱねすごいですよ、もうそここそもうほんまに AI、
うん、
もう AI ゴリゴリに使ってるけど、まあユーザーには AI っていうところを見せてないっていうところ、
うん、
なんかそこら辺とか、あとはもうなんかなんていうの、なんでこんなに、とにかくやっぱ若者にの心をつかむっていうのがすごい大事だなっていう、なんかコアなファンが若者っていうのはかなり強いコミュニティなんやなって僕は感じました。でそこからやっぱ波及していって、今や例えば料理動画上げたり生活のライフスタイルに関しての上げたりって、どんどんと年齢層もその投稿の幅も増えてきたみたいな、うん、
はい、
やっぱなんかね、その若い人って正直何も分かってないから、
うん、
だからミクシーの時も分かってないからポエムとか投稿しまくるじゃないですかそれと一緒で、でも承認欲求が強いから、
うん、
やっぱそこ掴むっていうのがやっぱそのサービスとしてのなんか一つのやっぱ成功例、
なるほど、
っていうか、うん、なんかまあまあそうですね、普遍的に言えるんじゃないかなと思ってて、今のアプリとかの言うと、
うんうんうん、どういうジャンルでもってことですよね。
どういうジャンルでもそこをガシって掴んだらなんか広がるかなみたいな勝ちパターン、うん、まあそれを続けるかどうかは分かんないですけど、まあその短期的にはなんていうのかな、すごく勝てるっていうか、まあそこをぶっ刺さらないとダメなんですけど若者に、うん、っていうところかな、うん。
TikTok ってどういう AI の使い方をしてるんですか。
なんか顔とかもあるじゃないですか。例えばあのスノーみたいな顔認証とかあるじゃないですか。
あ
れとかを、はい、まあ、あと動きとか髪とかも全部認証して、うん、その色をちゃんと一本一本変える髪の、
うんうんうん、
とかそこら辺使ってるみたいなのは言ってましたね。
なるほど。
髪一本一本認識してとか言ってましたけど、かな、うん、なんか
若い人が使ってくれないと何でも普及しないですからね。
そうですね、
難しいですよ。
やっぱそのショートムービーっていう分野にグッて入り込むっていうのがそこら辺がすごく、うん、なんかあんま業界的にはまだ誰も参入してなかったからガッても一気に攻めたみたいなところでしたね。うん、あとはあと一個
は、はい、
あとデリーの堀江さん、
うん、
いるじゃないですか、
はい、
なんで YouTube に、あ YouTube じゃない、ヤンデヤフーと業務提携したのって、まあヤフーが今筆頭株主になってるんですけど 40% くらいかな、
うん、
株、
うんうん、
なんで提携したのみたいな話があって、
はい、
まああれ多分普通の記事見たら、まあ、買収っていうか、
はい、
買収っていう感じの、まあただそれだけが言ってると思うんですけど、その理由ってあんま触れれてないと思うんですけど、
うん、
それをちょうど社長が言ってて、
はい、
まあ、なんかねすごい考えられてて、あのアプリで、まあ、ああいうクラッシュルとか、あの何でしたっけ、あのデリッシュキッチン、
うん、
でかなりグイグイ来てて、まあ、そこに完全にクックパッド遅れたという感じだと思うんですけど、
はい、
でもやっぱりそのアプリだけじゃなくてやっぱまだウェブも強くて、
うん、
でウェブで基本料理のなんかね項目とかを入れたらやっぱクックパッドが SEO で上に来るんですよ、
う
ん、
そうですよね。
でなんか世界でなんか調べられてるそのジャンルは1位はアパレル系なんですよ。で2位が料理なんですよ。だからまだまだウェブは強いし、その検索で調べるっていうの多いから、た時になんかこのでクックパッドってまあ 10年くらいかな、はい、もっと長いかもしれない、20年か分かんないけど、うん、まあ、それくらいあって、でまあその信頼信用か Google とかの信用とかもあって、まあ、正直上に来るわけですよ、うん、Yahoo と Google の検索エンジンの上に来ると、
はい、うん、
でこれを打破するってなった時に正直もうかなりの長期戦になると、
うん、そうだよね。コンテンツの量が全然
違うもん
ね、うん、
もう追いつけないみたいな、
うん、
これマジで普通に追いつけないってなった時にどうしようかってなったら、その Yahoo に入ることによって、
はい、
その俺そのデリーの自分たちのやつを流してもらうみたいな、
うん、
わかりました。 Yahoo の検索エンジンってまだまだ使われてるんですよ日本で、
うん、
Google と多分半々くらいなんかな。でそこをヤフーと組むことによって、そこの、まあ、言ってみればそのめちゃめちゃ10年かかる SEO のやつを、まあ、1年でお金で買うみたいな、まあ、株で買うっていうか、組むことによって、あ、まあ
広告枠みたいなところで、
そうですそうです、枠とか
リフティングしてもらうと、うん、
してもらうみたいな。でそれでまあ株主になることで俺ら の、うん、その自分たちがこう見られて、広告とかそういう売り上げが上がれば、まあ、グループ会社としてヤフーは今なってるんで、ヤフーの、うん、まあ、その業務成績にも、まあ、デリーの売り上げを入れれるわけですよね、
うんうんうん、
やったらヤフーにはヤフーも自分もウィンウィンみたいな、
貢献できるし、
貢献できるし
SEO も強くなるし、
強くなるしみたいな、確かにと思って、ね、それを26歳でこれやるって、これやっぱ多分地頭は別にめちゃめちゃいいんか分かんないですけど、うん、だけど多分かなり勉強したなっていう、まあ、それはしてると思うんですけど、すげえなっていう感じ。
でもやっぱそういうのってまあなんかこう最初から最後までこうやって聞くとさ、まあそうかってなるけど、はい、だいぶインターネットを広く見てないとなんかその肌感ってつかめないよね。絶対
つかめないと思います。
自分が思いつくかって言われたらなんか、まあ思いつくかっていうか
で、ね、やれるかですよね。もうほんま、うん、これをほんまやりきるっていうところ。
だってその世間からただ買われたって見られるリスクもあるじゃないですか。
いやもうそれやと思いますよ世間は、
うん、まあ、それをなんかちゃんと、まあ、結構インタビューとかでも言われてるし、はい、そういうテッククランチのイベントでね、そう、まあ、そういう人たちが集まる場でちゃんとこうプレゼンするっていうところもなんかちゃんとしてますよね、うん、
してますね、うん、やっぱ話しててそのなんかやっぱりあれですね、かなりの業界分析な感じはすごかったですね。なんか海外の料理の動画の市場がどうなってるんかっていうのところもすごく細かく言及してて、はい、うん、ああもうかなり調べてるなと、
うん、
なんかそういう視点をかなり持ってんねやなっていうのはすごく感じました。で程よくビッグマウスみたいな感じで、
うんうん、
なんかその夢もありつつもちゃんと地に足がついてるような、
そう、なんかそこがそのバランス感覚がすごいですね。まあ、なんかその市場調査とかはまあするじゃん、
はい、
自分でそういうサービスやってたら。
そうですね、
なんかそのこう出し方というか、
はいはい、
なんかいいですよね。こう悪い気もしないし、なんかすごいこうすごいなんか浮いてる感じもしないし、
そう、確かにな
んていうか印象がいいですよね。そういう話って聞くと、
いい、ね、うん、うん、もうなんか初めみんな、僕はもう元々堀江さんのなんかあの本田選手との本田圭佑との、
うん、
なんかその対談みたいな見たりとか、いろんな記事ガンガン見てたりとか、普通にすごいっていうリスペクトがすごかったんですけど、はい、うん、それをあんま堀江さんのこと知らん人もやっぱいるわけですよね。でそれでまあ僕らの、会社 の、 あのスラックでは、なんか初めはなんか鬱陶しいとか、鬱陶しいというか、なんか、うん、なんかあんまいい印象じゃない感じだったけど、うん、最後らへんはやっぱ好感持ってましたけどね。
ああなるほどね。
なんか、うん、すごいなっていう、まあかな、その2つ、まあもっとありますけど、ちょっと長くなるからいいかなと思って。まあ、印象残りました。
やっぱいいイベントですね。
いいイベントでしたね。いややっぱあとスタートアップバトルも良かったな。 うん、なんかまあこれはもうほんま話したらクソ長くなると思うんで、いやでもなんかぜひなんか皆さんもなんか行ってみるというか、なんか普通に仕事もしなんか疲れたら、ほんまに仕事とか何でもいいんですけど、なんか普通に今やってることに疲れたら、うん、気分転換にでもなんかね、そういう新しいイベントとか他に頑張ってる人を見るみたいな、全く関係ない、
うん、
頑張ってる人を見るっていうのはもうすごく励まされるなというところで、ぜひ足を運んでみてほしいなと思います。
ありがとうございます。
はい、
じゃあちょっとまあスタートアップ関連で、
はい、
前からあったんだけど、すごい昨日知って感動したサービスがあって、あの Watt3Words ってご存知ですか？
あ、僕これニュースは見ました。
あ、本当ですか？
ニュースっていう、はい、これは知ってますけど、いやでも改めてちょっと普通に使ったことはないんですけど、
これちょっとアプリ入れて使ってみたんですけど、はい、あの要は住所を、3単語で表現するサービスなんですよ、うん、で世界中の住所を3メートル ×3 メートルのマスで分割して、
はい、
でそれを、日本語だったら例えば、この記事だと自力、夜分、まだまだっていう、まあいろんな品種の単語を3つだけで表現できるっていうサービスなんですよ。
はい。
で、これアプリを開いて、自分のいる場所のマスをタップすると、もうすぐに、ひらがなで単語が3つ並んでて、でそれをコピーして人に送ると、Watt3Words のドメインで、あの w3w.co だったかな。スラッシュの後にこのひらがなの単語を3つ並べて送ると、その住所はすぐ共有できるんですよね。
おお、はいはいはいはい。
でこれ地球上にもう57兆個のマスに分割されてて、世界中どこでもひらがな3単語で表現できるんですよ。これってなんかすごい、例えばヤマトの配達とかも、はい、なんか住所登録とかも全部これになったらすごい楽だなと思って。
そういうことか。
しかもこれ日本語だけじゃなくて、まあ、そもそもあのイギリスのスタートアップが開発したんですけど、
はい、
まあ、英語とかスペイン語とかアラビア語とかいろんな言語で表現できるんですって。
確かに。
どういう仕組みかわからないけど、
はいはいはい、
だから覚えやすいですよね。まず自分の国の単語で
確かに
覚えておけばいいし、それをなんか住所入力欄にそれ書けばいいってすごい楽だなと思って。
そのひらがなはめっちゃ適当なんですよね。
めっちゃ適当です。ランダムです。
ランダムですよね。
うん、
そっかそっか。でも57兆通りの、まあ、単語、多分2ワードやったら多分難しいけど、3ワードやったら多分、あ、57兆超えるわ、組み合わせ的に超えるわみたいな
感じ ことですよね。
確かに、うん、
今ちょっと適当にアプリ開いて、どこがいいかな、東十条前のセブンイレブンなんですけど、
はい、
ひらがなで言うと連れてつぼむ宛先、なんか動詞とか名詞とか混ざるんですけど、
それを僕に送ってくれたら僕の方ではそれがそうなるってことですよね。
そう、今送ってみますか。あれですよ、あの、あ、スラック開いてます。
はい、
スラックのジェネラルに送るじゃないですか。そうすると URL もまあひら、うん、
また連れてつぼむ
宛先開くと、
ミスさん、ミスさん、はい、
Watt3Wordsのサイトに多分行くと思うんですよ、ウェブで。
あ、いますか。あ、これ送ってくれたやつって、あ、これか。あ、ありがとうございます。来た、連れてつぼむ、あ、え、3、あ、ほんまや。
で、もうその住所出たでしょ。
はい、
なんかすごい楽ですよねこれ。
すごいなこれ。確かに、
どう使われればいいんだろうと思って。でもやっぱ住所入力とかの時にこれ入れられるのが一番楽ですよね。あとは友達に家の住所を教える時とかも
確かに
いいし、で結構なんか途上国とかだと住所の仕組みがちゃんとしてないところが多いらしくて、日本は多分そんなことないんですけど。
確かに、そっちの方がすごそう
っ
すね。
そうそうそう、そっちだよねやっぱり。
確かに、
もうデータとして50何兆個でもうエリアが区切られてるから、住所がないところにも分かるわけですよね、指定できるわけです、住所がない場所にも。
確かに確かに。
なんでこれなんか今すぐこうどう使うかっていう話じゃないんですけど、なんかすごい普及してほしいなと思って、
うん、まあいっぱいあると思いますね。確かに、
うん、
あ、確かにな。住所書くのにこの3単語自分の覚えとけばこれ記入したらいいみたいな。
そうそうそう。
あ、でもあれか、でもマンションとかやったら無理なんか。
あー、そうか、何階の何号室ってやつ。
そうですそうです。
確かにそれは難しいかもね。
それは難しいですね。
うん、
まあでもまあ、
はい、そんなところですね。
そうす。
あとなんかありましたっけ。
いや、僕はもう、iPhone あった話とテッククランチの話しか今日持ってきてないんですけど
あと LINEPay か。 LINEPay、 あの大阪じゃないですか、実家関
鉄。はい、僕はそうです。
LINEPay でなんか住民税とか払えるみたいですよ。
マジですか。
そう、あのバーコード決済で、あの家に支払いの伝票届くじゃん。
はい、
でそれをあの QR コードを LINEPay で読み込むと LINEPay から支払えるらしいです。
なんか最近水道代とか、水道代か電気代か、
うん、
もうなんか東京やと払えますけどね、 LINEPay ね。
それさ、どうやって払うの？それ伝票届くの？家に
届くらしいですよ。いや、僕はもうあれ引き落としなんて分かんないですけど、そうです、なんか QR コードでガチャって取るって。
引き落としになってるとそうだよね。そっか。
あ、でも俺1回払ったわ。1回払いました。うん、そうです、 QR コードいきます。
あ、そうなんだ。じゃあもうだいぶ使われてるんですね。
だからもう LINEPay は LINE か、 LINE か、 LINEPay じゃなくて LINE はかなり進化してる今。
うん、なんかもうわけわかんないもんね、いろんな
サービスついてて。わけわかんないっす。保険とか、
うん、
出たし、クーポンとかも出たし、なんかあとなんかすごいの 出ましたよね。忘れましたけど、なんかまあまあ社内では、
はい、
すごいエンジニア不足らしいですよ。いろんなサービスボンボン立ち上がってるから。
そうだよね、だってユーザーがそもそもいるから何やってもいけるじゃん。
そうっすそうっ
す。何でもやろうってなっちゃうよね、上の人はね。
確かに。
LINE 保険か、 LINE スマート投資とか。
あ、投資や、そう、投資、
うん、
投資とかあったなっていうね。
しかもこれさ、全部 LINE のアプリの中でできるからさ、まあ、作ってリリースしてダメだったらすぐ潰せるしね。
そうなんです。
すぐ潰せるわけじゃないかもしれないけど。
家計簿アプリ連動もできますからね。
ね。
家計簿変えようかな、マネフォじゃなくて。
なんか、もう家計簿あんまり使えてないんですよね、マネフォとか。
いや、まあ残高見るだけですけど、僕は。
まあまあ、やっぱそうなっちゃいますよね。
いや、家計簿アプリこっちの方が楽やな。なんかね、マネフォやと、
うん、
毎回なんか指紋認証してもなんかあのパスワード打ってくださいみたいな。
出ません。ああ、なるんだ。なんかすごいセッション切れるの早いですよね、マネ
フォ。早いっす。
うん、
腹立つんで変えたろうかなと思って。
え、そういう機能もあるんですか、このスマート投資って。
え、家計簿アプリ、
家計簿っていう機能があるの、 LINE
に。あるですよ、 LINE に。
だからさ、もう分かんないんだよ、 LINE 多すぎて。
まあまあまあまあ、そうですけど
そうなんだ。俺もそっちにしようかな。
でしょ、もう LINE ペイしかほぼ僕使わないんで、つまみ食い的に、つまみ食いじゃない、違う、サービスはつまみ食いで、もう LINE にあんでなったらもう LINE に移行してもいいかなと。
うん、
あ、そうそうそうそう。あとあれですよ、僕が綿棒さんに教えましたけど、スタートアップアトリで出てた会社が、
はい、はいはいはい、あれね、うん、
そうす、
なんだっけ、
ブレインキャットっていう会社の五条っていう、うん、五条っていうね、サービス
があるんです。サービス、これね、ちょっとまだ使い始められてないんだけど、家族メンバーでお金を積み立て、仕送りや介護などの共同出費に使う、
そうっす、
ためのサービス。
そうっす。
家族全体の歳時や必要な支出に対する共同財布として使う、
まあまあ、みんなにそこにバーってお金を入れて、
うん、
でなんか例えばこれを買いますみたいなところで、の時に買いますみたいな投稿するじゃないですか、
うん、
何円でみたいな。
でそれが日用品とか、
日用品とかでもいいし、まあ、高い買い物とかでもいいんですけど、
うん、
やったらそれでそこの、そこで見たら、なんていうの、他のユーザーが承認とかしたらそこ使えるみたいな。
あ、なんかそのメンバー、家族とかメンバーのなんか SNS みたいになってんの、このアプリは。
あ、そうですそうです。
あ、で、まあ、グループ、これ買いますって投稿すると承認フローが走るわけですよ、他の家族も。
そうです。
で承認されたら、そのプールしてた、アプリ内にプールしてるお金から払えると。
払えると。
え、これは、支払いは、カード、リアルカードがあるんですか？
まあ、それがね、多分ないと思いますよ。だからもうね、これは進化しないとダメなんですけど。
ああ、もっと使われて、 投資がつかないと。
つかないと無理なんで、そこかなっていう感じなんですけど、まあ、考え的にはまさになんか綿棒さんが言ってたやつちゃうと思って。
そうですね。あ、そっか。これまだあれですね。カード登録するか、Apple Pay でしか支払えないと。だ承認フローの機能だけ使えるってことですね、今。
はい。
あれでも、お金を、
いきます?
プールしておく機能はあるの?もう。
それまだ、ね。プールしておく機能はあると思いますけど。
ああ、じゃあそれはクレジットカードとかから、このサービスにプールしとけばいいのか。
ですかね。多分そうやと思います。
あ、でもそれだったらもう全然使えますね。
あ、ほんまですか。
支払い。プールしたお金をどうやって使うんだ?
カードに、自分のカードに、あれですか?
使えばいいんだよね、まず。使ってみないと分かんない。ちょっと使ってまた来週レビューします、じゃあ。
はい、なんか、普通に、これちゃうと思って、綿棒さんが欲しかったわ。
いや、本当に、めっちゃありがたいですね、これは。
ね、これ、
うん、
先々週くらいか。先々週、先々週くらいか分かんないですけど、言ってたんで、ぜひなんか、これやんと思って。
いや、これはいいですね。みんなこれ使ってほしいですね。リアルカードが2枚作れるといいんですけどね、これで。
ああ、そういうことか。
そうそう。このチャージ、このプールした分から引き落としているリアルカードが2枚あれば、もう2人で1枚ずつ持って、で、食費とか日用品買うときはそれで払っちゃうと。
それは難しいな。
そっか、でもこれ承認されないと払えないってことは、すぐカードバッて出して払えるわけじゃないのかな。
いや、これちょっとやっぱ、うん、まだ進化必要ですよ、これは。
使ってみます、うん。
はい。っていうことですね。
はい。あと、じゃあ最後に、
あ、はい、
あの、前に話したと思うんですけど、AWS ロフト東京っていう、
はいはいはい。がある
って話をして、はいはいはい、AWS ロフト東京って目黒にあるんですけど、AWS を使ってる人は、誰でも無料で入れるコワーキングスペースですよね、
はい、
に行ってきまして、で、まあ、ちょっと後でショーノートに記事貼っときますけど、
はい、
あの、なんかいろいろ AWS ロフト東京の魅力が書いてある記事を貼っとくんで、エンジニアの人は絶対行った方がいいですね。僕も行ってきてすごい良かったんで。
え、これってちなみに、
はい、
あれですか、なんかドリンクとかついてるんですか。あ、買うんか、うん、
とね、買うんだけどすごい安いですよ。確かなんかラテとか100円で買えたと思うんです。多分ですけど、なんかお弁当とかも安く売ってて。
マジか。
そうで、すごい場所も綺麗で、で一番強いのが、あの AWS のエキスパートの人が、カウンターに立ってて、そこに質問しに行くといろいろ教えてくれるんですけど、で今回紹介するギズモードの記事では、あの、まあ、全自動漢字ボタンっていう IoT ボタンを押すと、
はい、
あの自動で飲み会の漢字をやってくれて、お店に電話までしてくれるっていうサービスを作ってるんですけど、すごい、なんかこれを作りたいですって言うと、もう要件定義からすごい相談に乗ってくれるっていう、
マジで
内容になってて、なんかね、すごい無料ですよ、しかも。
マジっすか。
AWS アカウントがあれば、あの、入れると。で、一応エンジニアとかスタートアップ支援のための施設なんで、まあそういう人じゃないと入れないんですけど、基本アカウント持ってれば入れるということで、すごいね、いい施設。あの、AWS の人もめっちゃいい人で、すごい楽しかったんで、絶対行ってみてください。
すげえな、それは。うん、ちょっとびっくりしました。本当
に関鉄とか、関鉄の会社の人とか全然。
ですよね。え、会社で全然、会社ので使ってますみたいなって、どう見せるんですか、アカウントとかって。
ね、なんか、端末が置いてあって、そこでログインすると、多分、あの、なんていうかな、カードみたいのが出てきて、それ持ってれば1日使えるんじゃないですかね。
なんか行ってみたいなって思ってたんで、ちょっと行ってみます。
うん、これ行ってみるといいと思いますよ。なんかね、すげえなって思いましたね。無料で、無料だし。すごいね、もうすでに人が結構いっぱいいるんですよ。使ってる人。うん、うん。からそこでコミュニティもできそうだし。あと、Amazon の製品も一通り置いてあって、Amazon の工場倉庫で使ってるあのロボットとかも、
はいはいはい、
ぜひ行ってみてください。
いや、ありがとうございます。これは行ってみます。
はい、
ありがとうございます。
こんな感じですかね。今日は
まあまあてんこ盛りで、
僕この後ベノム見に行きますよ、やっと。
あ、奥さんと。
はい。
説得できたんですね。
説得できましたね。
いや、ほんまに多分ね、奥さんの方が響くんじゃないかな。
なんか意外とポップ。
そうなんですよ。
あれ、貫徹が言ってたんだっけ。違うよね。なんかシリアス、怖い映画に見えるけど結構ポップだって聞いたんで、
はいはい、
その一言だけで押し切って、
うん、まあ大丈夫だと思います、
うん、
いや、それは楽しんできてください。
はい。
ぜひ。また来週、まあ、それについても語り合いましょうと。
うん、あと僕月曜日に iPad が届くんで、
あ、そうですね、来週は
それの話もしないといけないですしね、
iPad 回で。あと今日、はい、今日ちゃんと僕音源保存して、
そう、なんか俺もね怖いんだよね、それ聞いてから。なんかやっぱ録音方法考えないとね、
はい、ほんまね、
アプリがあんまり信頼性がないんで、
ちょっとこれはあれですよ、僕らの収録環境の話なんで、まあ関係ない人には関係ないんで
そうですけど、まあ、はい。
じゃあ
来週
も頑張りましょう。じゃあまあ今日は、来週も頑張りましょう。じゃあ今日も聞いていただきありがとうございました。メンテツ論は毎週月曜日配信しております。Twitter のアカウントありますんで、ぜひメンテツ論って調べて、アカウントフォローと、あと拡散の方よろしくお願いします。あと iTunes で聞いている方は、星をつけてレビューをつけていただけると嬉しいんで、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあ、皆さん、はい。はい、ね。もう寒くなってきたんで、ぜひ体温めて体には気をつけてください。ではさよなら。
さよなら。